素晴らしいスペシャルゲストね、来ていただいたんですけ
今日の
ど、
スペシャルゲストは、
ご紹介お願いし
ねえ、
ます。
ものまね芸人の、芸人でいいんだよね。ものまね芸人のマリモちゃん
マリ
が
モち
今日は
ゃん。
来ていただきました。
マ
マ
リ
リモ
モ
ち
ち
ゃん。
ゃーん。
わ
こんにち
ー、マリモちゃん、あり
はー。
がとう。
うん。
どうも皆
な
様。
んか、
どうも。あ、聞こえてますか？
聞こえ
どう
て
も。ねえ。皆さん、本日はようこそお越しくださいました。本当にありがとうございます。小林幸子です。よろしくお願いいたします。わきもちゃん。
でも、
すいま
もう
せん、
ね、
メイクした顔がそっくりだよね、小林幸子に。
いや、私
そう
さ、
ですかね、まあ、かなり塗りたくてますけどね。あと、なんかウィキペディアみたいなの見ると、南野陽子さんの真似、中森明菜さん、阿部静江さん、アグネスちゃん、で、何、まりもちゃん、スタタンに予選に進んだんだって？
ちょっと見ちゃい
松田
ました、
聖
それ。
子。見ました、松田聖子の曲。ね、聖子ちゃんの何を歌ってスタタン出たんですか？
やっぱりほら、ねえ、小学校、中学校の頃って憧れたじゃないですか、アイドル。
憧れた。
歌番組とかたくさん見てね。それでやっぱ歌手になりたくてね。そうなんですけどね、私の場合ちょっと、ちょっと変わってまして。一応、自己紹介がてらね。まあ、憧れるのはやっぱ女性だということでございましてね。女性アイドル。はい。なんでね、女性アイドルの曲を歌ってね、ちょっと出ちゃったりかなんかして、ちょっといろいろありまして。で、それでは、その延長ではモノマネ芸人もさせていただいているような感じなんですけれども。
ちょっと待って、今の下りだけでなんかいろいろ質問が浮かんできたんですけど、まずまりもちゃんと私と福ちゃんは本当にまりもちゃんがちょうど真ん中で、私がまりもちゃんの下、福ちゃんがまりもちゃんのちょっと上みたいな感じで、3人同世代なんですよね。だから同じアイドルを見てきてると思うんだけど、その当時に男性だけども女の子のアイドルに憧れて、女の子の歌を歌ってオーディションを受けたで、いろいろありまして、そのいろいろありましてっていうのがすごい気になるんですけど。
まあでもその辺は多分小中高と行動ぶりは多分お二方とほぼ同じような感じだと思うんですけれども。
でも男性アイドル、そっか、女性アイドルに憧れ、男性アイドルを好きになるっていうことですか？
平たく言えばそうですね。
私たちと同じって言ったから、私たちはやっぱ女性アイドル、聖子ちゃんみたいになりたいなとか、明菜ちゃんのお洋服かわいいなとか、そういうふうにやっぱ憧れて。でも好きになる対象は、まあ、福ちゃんだったらヒロ君、沖田博之。私は真田広之だったんですけど。
マリモちゃんは男性アイドルは誰が好きだったの？
私はね、その辺の代だと、木本孝之さんが。
竹本孝之。
え？テレビ人人のね。
ヒロ君と同期だもんね。
同期同期。マッ
そう
チ
そう
ン
そう、
竹
新
本
人賞でね。
孝之、優子と弥生とかね。
と、あの年のこと語ったらまた長くなりそうですけど、テンション上
いい
げま
よ、
しょ
いいよ、そうして、そうして。
ちょっと、
いや
マリ
い
モ
や、
ち
で
ゃん
も
に。
ね、お二人も覚えてると思うんですけど、あの年はね、珍しく男性ばっかりでね。そう、本当にだから、ね、女性はだから優子と弥生ぐらいしかいなかった。
そうそう。
その新人賞をね、残ったのはね。あと、なんかマニアックなね、林のりえちゃんとかね、和田文子ちゃん
タオルを
とか、吉
投げ
田
てね。
タオルを投げて、そう、さすが姉さんよくご存知。ですけど、新人賞に出たのは、まあ、マッチを筆頭、まあ、マッチがほぼ制覇しちゃったんですけどね。マッチヒロ君、あと、罪大二郎、あと、
パッション。
光一平君ね、一平君。
かわいいデビル。
かわいいデビルね。
そう、そう。
かわいいデビル、
青空オンリー
か
ユーみ
わ
たいない
い
方
デ
で。
ビルって、振り付けありました？目をこ
手をね。そう。怪人二重面相みたいな。
そう。あれ結構笑いましたよ
ねえ。
ね。そう。あと誰だっけ？あと演歌だと山川豊さん。
函館本線でね。
函館本線ね。北へかなんか言ってね。
北へ。凍りついた線路は今日もよ、マリムちゃん。
さすがもう最初から歌えちゃう。
最初から歌える。そう、サビだけじゃなくて最初から歌えるし、福ちゃんは2番も歌えるっていうね、すごいんですよ。
そう。
さすがでございます。やっぱりね、当時ね、新人賞を見てると、ついつい覚えてしまう。
山本譲二ってそこじゃないですよね、その後ですかね。
ヒットしたのが同じ年ですね。
やっぱそうなんだ。新人賞ではないけどもっていうこと。
山本譲二さん、なんだっけな。山本譲二 治っていう名前の前にね、なんか違う名前でデビューしてるから、もう結構なキャリアだった
んですよね。あ、そうだったんですね。まあでも30ぐらいだったんだもんね、みちのくが
売れたのは。そうそうそう、そうです、30ぐらいでしたね。
うんうんうん、
その前なんだっけなんだか、伊達なんとかっていう。で、売れなくて、で、本当ジョージに改名して2年目か3年目ぐらいでやっと売れたみたいな感じでしたよね。
だ今の、今言ってた、その、竹本孝之だとか、堤大二郎、光一平、まあ、マッチ、ヒロくんは全部同じ年なんですか、は
い、うん、そうですね。1981年ですね。昭和56年。
で、その時に竹本孝之が、その中では、まりもちゃんは一番好きだった。
そうですね。ちょっと暑苦しい感じが。
わかる。
暑苦しかったっけ？
出てこいよみたいなね、ちょっとなんか。
制服脱いで。
私、好きだったらね、悪口ばっかですね。
でもさ、竹本孝之さんはさ、今でもかっこいいですよね。
かっこいいよ。
今でも。
そうそうそう。今でも活動されてて、本当になんかいい年の取り方というか。
そうそうそう、そう、うん。
かっこいい。
すごい、さすが元昭和のアイドルっていう感じ。うん、そうじゃない人も、まあね、もちろん年齢だからしょうがないんだけど、うん、まあそれが普通だよね、
そうですね。なんか、誰っていうわけじゃないですけど、やっぱりその、意外と女性アイドルって最近ね、80年代の女性アイドルって結構今でも活躍してる人も多いし、たまに出てきても結構綺麗な方多いよね。
うんうんうんうん、
男性の方はね、やっぱりなんか太っちゃったりね、
う
ん、ちょっとハゲちゃったりね、みたいな人が多いみたい
で。そうなの、そうなの。で、やっぱ
その代表格が堤大二郎。
ちょっと待ってよ。
いや、別にそういう意味では、みたいな。
あ、違うのよ。ね、でもね、堤大二郎はハゲちゃってるけど、でも太ってないよ。
そうそうそう。だから、堤大二郎みたいに、やっぱり元がいい人はね、跳ねちゃってもね、いい男、ね。
そうなの。
うんうん。
だから、やっぱね、一番、老けたなって思ってしまうのは、まあ、女性も男性もだけど、太っちゃうことだよね。でも、これはしょうがないんだけどね、中年になるとみんなね、太るから。でも、やっぱ、ハゲちゃっても本当、元がいいから、堤大二郎とか、かっこいいもん、ね、やっぱお顔綺麗で。
で、堤大二郎はあれですよね、今なんか狩人の高道さんと、あと誰だっけ、足部屋てっぺいくんと3人でサンデーズライブって今年からね。あ、去年かな、なんか3人でやってるみたいで。
それ、福ちゃん行ってよ。
見に来た。
そうそうそう。で、そう、でもね、なんか結構やっぱりその3人が集まると結構すぐチケット売り切れちゃうみたいで。
渋谷てっぺいってディープ？
ディープの人。
そう、ディープ。ディープの人。
渋谷てっぺいくんも、保ってる方ですよねって偉そうです
けど。ああ、渋谷てっぺ見てないな、
うん、最近わかんないな。
でもすごいよね。もう昭和って言ったら本当に、だから本当40年とか、私たち子供の頃、ね、40年前とかの人たちが、うん、未だにね、活躍されてる人もいっぱいいるわけじゃないですか。うん、まあ、引っ込んでね、それぞれの、プライベート生活を楽しんでる人もいるでしょうけど、ねえ。
そうですね。でももう本当に40年、45年経ってるのに、未だにね、うん、そうやってね、表に出たりね、踊ったり活躍されてる方もすごく多いですからね。
タノキンなんかみんな出てるでしょ、
ね、タノキンはバリバリですね。
うん、
ね、あれ、お二人はタノキントリオだとどなたが好きだったんですか？
私はタノキンで言ったらトシちゃん。
私はマチ。
トシちゃん。
うん、
あ、いい流れ。私はね、よっちゃんだった。そう、なんかだから本当にね、肩身狭くてね、当時。
ちょっと待って。
本当に、ね、トシちゃんが最初にデビューし、歌手デビューして、
うんうん、
次ね、マッチザがすぐデビューして、うん、で、次、よっちゃんかなと思ったら、全然デビューしなくてね、よっちゃん。
ああ、そうなんだよね。
そう、それでもう待ちくたびれちゃったって、もうファンやめちゃったもの。
ああ。よっちゃんが出てくる前からよっちゃん不安だったのも最初から。
あ、それはグッバイやる前ですね。
グッバイやる前から。うんうん、
でもその、タノキントリオになってからグッバイでデビューするまで4年近く。3年半ぐらいか。だったんで、もうね、もう。
チクタチクタチクタ。でもさ、タノキンでよっちゃんが好きってことは、渋垣で言うと、ふっくん派ってことですか、もしかして。
まあ、その通りですよ。
ああ。なんか可愛い、笑顔可愛い感じが好きなのかな、なんだろう。でも竹本孝之ちょっと違うもんね。
だから私の中では結構あれですよね。例外というか。
じゃあちなみに、少年隊だったら誰が好きですか？
少年隊はですね、少年隊だと、キャラ的にはかっちゃんかな。
あ、そうですね。笑顔の感じとか。
お二人は少年隊だと？
日記。
私は、おー、
でも、
高校の時は東だったかな、
はい、
私は。
ああ、はいはい。
高校生の頃は。
あれですよね、なんか、トシちゃんとニッキーってちょっと似てませんでした、
うん、似てるかも。
顔ね。
うん。雰囲気とかもなんか。
そうそうそう、雰囲気に似てましたよね。
似てたと思う。でもね、私はね、まあみんながさ、タノキンとかほんと流行ってた、少年隊はね、ちょっと、中学以降で、うん、
まああれですよね、少年隊レコードデビューちょっとね、
そう遅かった、うんうん、そうなの。だからやっぱ、うん、昭和のアイドルね、元祖私の中ではやっぱタノキンかなって。タノキンが学校でもみんな話題にしてて、女の子だったら聖子ちゃん、まあ明菜ちゃん、河合直子ちゃん、いろいろあるけど、うん、だからやっぱね、タノキンにみんなこうわーわー言ってて、でタノキンで誰が好きみたいな話題だったんですよね、いつも。だから、まあ、しょうがないってことないけど、タノキンの中ではトシちゃんが好き、イモキンの中ではワローが好きみたいな感じで、うん、そんな感じで一応決めてたんだけど、自分の中でね、誰が好きって。だけど、だけど一番好きだったのは真田広之なんですよ。まあアイドルっていうかね、当時はアイドルっぽかったじゃないですか。
あ、でもあれですよね、真田広之も本当に間違いなく、うん、まあ、あのアイドルだった時期ありましたよね。
そう、アイドルで出てたよね、一応。
うん、ありましたよ、ありました。でもね、もうあの、毎年、夏と冬には必ず映画があってね。
ああ、夏と冬に
必ず。あれ違ったかな、確か、あの、薬師丸ひろ子ちゃんの映画の、
セーラー服と
機関銃。同時上映が真田広之多かった気がします。
そうそうそうそう。だから、あの、燃える勇者とかね、あの、
燃える勇者見たわ、
私も見た。あれさ、あれさ、セーラー服と機関銃の同時上映じゃなかったですかね。違うかな。
だったかな。
あれ単品だったかな。
あとなんか、乃木区の墓、聖子ちゃんの乃木区の墓の同時上映が真田広之だった覚えがある。
そうかも。
あれ、何の映画でしたっ
け。なんだっけね。確かそうだった
かもしれない。同時上映って懐かしいね。
青春のハリケーン。
青春のハリケーン。何だったか忘れて、でもアクション映画なんだよね。だからちょっと他のアイドルとはちょっとまた一味違う感じで。
内容全く覚えてないという。
だからさっきも言ったけど、今になってもかっこいい当時のアイドル、うん、まあもう今アイドルの毛が全然ないっていうかね、余韻がない、もう本当にハリウッド映画俳優みたいになっちゃってすごいけど、まあ真田広之もすごいよね、未だにかっこいいっていうか。
あの高校教師でちょっといい意味でイメージ変わりました、ね、
そう、私、うん、あの高校教師は本当本当に嫌いなドラマで、もう見たくなかったの。
嫌いなんかい。
だってさ、暗いじゃん、なんか。
あれ、まあ、あのドラマは本当に良くも悪くも異質というか、桜井幸子ちゃんも暗かったしね。
うん、暗い、もう、
全部暗いし、結構暗いの好きだから、
あ、そうなの。
まあでもなんか、真田広之の、なんか、今までのその、もうアクションだけでやってますみたいなイメージが、いい意味で壊れて、なんか、ちゃんとした俳優だな、みたいな。
ああ、なるほどね。
感じはしました、
ね。なるほどね。私、あれは辛かったね。あれは嫌だったのね。やっぱその、まあね、見る人によっては、いい意味で、今までのイメージが壊されてっていう風に言ってくれる人もいると思うけど、うん、私は壊してほしくないっていう感じで、今までのまま
やっぱり、
そうそう、
やっぱりそのアクションスター真田広之がお好きだ
った。そうだったかもしれないですね。そうだから、あれすごい嫌で、あとね、真田広之といえばもう本当にかっこいいとしか言いようがない、素晴らしいとしか言いようがないんだけど、あのスキャンダル、女性女優との、葉月リオなんだっけ、
はいはい、あったね、葉月リオ、
うん、あれがちょっと余計だったかなっていう感じで。
それ私あんまり覚えてないけど、なんか共演したんでしたっけ。
なんだろうね、なんか不倫かなんかでね、あんまりこうクリーンな感じの恋愛じゃなかったんだよね。
あ、そう
真田広之といえばなんか正統派みたいな感じで、硬派みたいなイメージがあって、でも葉月リオナはさ、すごいね、一郎と噂があったりとかして、魔性の女なんでしょうね。
あったね、
魔性の女、すごい、
ね、あの時なんか魔性ってよく言ってたよね。
魔性、
でも葉月リオナってなんか上の階引っかき回してなんかパッといなくなっ
ちゃった。引っかき回してね、まあね、モテる女性とモテる男性の集まりが芸能界でしょうから、いろいろあるでしょうけど、うん、ね、ちょっと昭和のアイドルの話に戻ろうよ。
戻ろうよ。
うん、スタタン、その申し込んだ時、松田聖子。
私の
そう、マリモちゃんの話を聞き、マリモちゃんの、それは何歳の時だったんですか？
が、なんか12歳からだったんですね。応募できるのが。なんで、私が早生まれだから、小学校卒業してからじゃないと応募できなかったんで、中1のね、中1の春ぐらいになんかハガキ出して、返事が来て、でもそれもだいぶ経ってからなんですよね。次の年でしたね。
人気番組
だったの。でもテレビ予選に出たってことはテレビ出たんでしょ。
その当時ね、あれなんですよ。結構覚えてる人あんまりいないんですけど、ほんのちょっとの間、1時、2時みたいのがあったんですよ。なんか最初に12人ぐらい、なんかメドレーみたいにダーって、ワンコーラスも歌わないぐらい、もうなんかサビだけダーって10人ぐらい歌って、で、番組のその本番の中で、半分、5人か6人に、削られるみたいな感じ で、その5人、6人の人が改めて、ちゃんとした予選で歌うみたいな時があったんですよね。12人の中で、そのメドレーの中までは行ったんです。で、12人の中でその半分に減らされる時に落ちたんです。そのシステムがでもあんまり長く続かなくて、多分半年かそんぐらいで終わっちゃったんです
けど。じゃあみんな同じ曲を歌うんですね。あ、そんな、そんなことないか。
あ、みんな全然別ですよ。
あ、じゃあ、まりもちゃん何歌ったんですか？
私はですね、野口五郎の早春曲って曲があったんですけど。
あ、女の子の曲じゃないので歌ったんだ。
最初女の人の曲で、一番最初のその、祖号の上にホールがあるんですけど、そこでオーディションがあるんです、一番最初。
うんうん、
有楽町の祖号、なんとかホール。そこではですね、聖子ちゃんのチェリーブラッサム歌った。
あ、ちょっとチェリーブラッサム大好き、私。
で、チェリーブラッサムで、最初通ったんですけど、その、向こうのその、なんつった審査員とかスタッフみたいな人、男の歌にしてくださいって言われて。で、予選は野口五郎。
なんで男の歌にしてくださいって言われたんだろうか。
私が男だからだと思いました。
やっぱそういう、だからさ、いやだからさ、今はね、全然そんなの誰も抵抗ないと思うんですけど、その今から40年以上前でしょ、
1981年ですから、もうだからその当時はね、ちょっと気持ちは奪われたりしたんだよね。
そうでしょ。
まあでもそれでもね、予選まで通ったのが今思えばね、奇跡だ、
いい体験ですよね、いい経験っていうか。
でもなんかね、人生の月をね、なんかそこでも使い果たしちゃったかな。
あ、そんなことないと思うよ。だってさ、みんなね、まりもちゃんって言われてピンとくる人が、やっぱモノマネ好きな人、ピンとくるかもしれないけど、私とかみたいに、まあ私今海外でね、ドイツからなんですけど。
なんかそうなんですってね。
そうなの。だからね、ずっと海外なので、あんまりモノマネ番組、わからない、見れない。モノマネ番組見ない人とか、横目で見てるぐらいの人、あんまりわかんない人いるかもしれないけど、小林幸子のモノマネしてる人って言って、絶対わかるよね。あの人だもんね。すっごい衣装を着て、小林幸子の頭。
ヘッドドレスですね。
ヘッドドレス。
まあ、小林幸子さん、やっぱりね、衣装がね、すごい。
ねえ、あれ自作、ね、自作っていうか、あれすっごいお金かかんないですか？
あ、衣装ですか。
衣装、
そうです。やっぱり、なかなか、普通に売ってないんで。
そうですよね。
デザイナーの人に頼んで作ってもらう感じですね。一着一着は結構やっぱり安くなくて、結構ね、お金かかっちゃうんで、そんなにね、たくさん作れないんで、もうあれですよ。もう何回も着てきて、なんとかペースできてるかなって感じですかね。
すごい。でも、まりもちゃんが、一番最初にモノマネに走ったっていうきっかけっていうか、モノマネタレントとしてやっていこうと思った経緯っていうか、はい、そういうのはどんな感じなんですか？
私はやっぱりさっきのそのね、中学校、高校生のまた話にちょっと戻る感じなんですけど、まあ、みんなモノマネの日、ね、モノマネ芸人方ってやっぱり、ちっちゃい頃っていうかね、頃から、モノマネとかね、学校とかクラスでやってた人とかってね、多いと思うんですけど、私もそんな感じで、最初はもちろん小林幸子さんの真似とかはもう全然してなくて、で、またさっきの話に戻るんですけど、やっぱりそのね、当時の流行ってた歌手の、そのアイドルの歌とかね、歌真似で歌ってたりとかして、だからってね、別にプロになるとか、そういうことならね、もうそんな絶対無理だと思ってたし、当時はね、やっぱり、そのモノマネタレントさんっていうのは、昭和の頃とか平成の頃、今みたいです。もう全然そんなに数も多くなかったんで、まあ、モノマネタレントになるなんていう、その、なんつうんだ、
選択肢をね、
で、世代的になんかカラオケパブとか、で、もうちょっとしたらなんかカラオケボックスができたりとかね、うちらが。カラオケスナック行ってなんかこう、得意に歌ったりみたいな、こう、自分で楽しんでるのと同時に、働きながら、モノマネ番組にちょいちょい 遊びで応募してみたいな。まあ、遊びで応募してというか、今みたいになんか厳しくなかったというか。う
ん、素人さんいっぱい出てたもん、ね、
素人さんでちょっと面白くて変わってれば結構すぐ出れた。私はね、今はね、出たくても出れませんけど、なかなかね。
ああ、レベルが上がっちゃっててね、きっと。
80年代、90年代って本当にいい意味でその、ど素人丸出しのなんかで、普通に出れたんで、まあちょいちょい出てたんですけど、で、その当時働いてた会社がですね、30歳ぐらいで潰れちゃったんですね。で、もうね、普段の自分の素を隠して、ね、男らしく男ってもうサラリーマンにするのはもう嫌だわと思って、モノマネ芸人になってみようかなーなんてね。
へぇ
なんか言い方すごい軽いですけど。
いや、
ええ、こんな感じです。
すごい。でもその会社がもしね潰れてなかったらまた違う生き方してた可能性あります
ね。そうですね。それは思いますね。多分潰れてなかったら
我慢して続けてた。
我慢してたでしょうね。だから本当に
隠して、
隠してだからまあ結果的に良かったのかな。
やっぱ素じゃないって苦しいと思うんだよね。
だから今ね、まあコロナとかでいろいろ辛いこともありますけど、基本やっぱりその自分を我慢するっていうかこうね、
うんうん、
そのね、20代でそのサラリーマンやってた頃に比べたらストレスが全くない、
ね。ああ、よかったですね。
もう毎日がもう楽で楽しくてみたいな。
ああ、だから早い時期にね、苦労しててよかったんですよ。今が楽っていう。
そうですかね。
そう思うしかないじゃん。やっぱりさ、嫌だったことももちろんね、過去にみんなたくさんあるけど、もう今が良かったらあれはあれでいい訓練だったんだと思うしかないし、あれがあったから今があるみたいなね。
道が辛くてもやっぱり自分の思うままにというか、好きなことというかね。
うん、へえ。じゃあその、まあカラオケパブとかで歌いながら、モノマネ番組に応募したりとかして、楽しんでいた時期があったけども、まあ別に会社員、サラリーマンとして仕事をしていた。で、その時は、まあ時代も時代だったけど、素性を明かせずに男らしくしなきゃいけないとか、そういうことに縛られながら、日々暮らしてたけど、会社が潰れたことがきっかけで、チャレンジしてみようかな、みたいな感じになって、そして
そうです、そうです。
それでどっか事務所にいきなり所属したとかなんですか？
そうです、そうです。そのね、ちょっとそのモノマネ番組ちょいちょい出てって、うん、で、昔はあれなんですよ、その、一個出ると、テレビ局とか制作会社からこんなん出ないって、
あ、
逆に声かかるんですよ。なんか今じゃ夢のようなんですけどね。で、ちょこちょこ出てて、で、調子こいてる時に、モノマネの、事務所のオーディションも受けたりしてたんですね。まだそれが会社潰れる前ですけど、うん、で一個拾ってくれた事務所があって、会社と同時進行の時も1年か2年ぐらいあったんですけど、でそうこうしてるうちに会社が潰れたんで、まあだからその同時進行の時もあったから、そのタイミングもまあ良かった、
ね、そうですね、そうですね。へえ。で、一番最初に、まあ、お仕事として、まあ、少しでもギャラをもらって、ステージに立った、はい、人前に出た時は何をやったんですか？
ですね、これがですね、あれ、お二方聖子ちゃんファンでしたっけ？
私はもう聖子ファン。
好きですよ。
うん。
もう、やっぱり聖子ちゃんだったんですよね。
チェリーブラサム、うん、何を歌ったんですか？
一番最初のね、まあ、営業ってやつですね、うんうん、静岡。浜松かなん、春祭りだか秋祭りだかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、そういうなんかお祭り。で、今思えばもう本当恥ずかしいんですけど、その時まだその、ちゃんと化粧してとか、ちゃんと衣装着てとか、うんうん、今もほらなんかギャップモノマネって言って、その、普通の格好での方が受ける時とかあるんですよね、ギャップで。
ああ、うんうん。
で、その時事務所は、聖子ちゃんのバッチリメイクして衣装も着てやるか、その男のままで出てってギャップを狙うかみたいなんで、うん、まだ前の、デビューの時が一番中途半端な感じで出ちゃったんですよ。カツラとウェディングドレスだけ着て出てったみたいな。
怖い
だからもう想像したら、もう本当一番最悪な状態ですよ。で、それで出てっちゃって、もうなんかお客ドン引きみたいな。
あれ受けるところに達しなかったんだ。引かれちゃったんだ。
その当時は、今思えばドン引きでしたね。だから
本当に。
最初の数年間はその方向性が決まってなくて結構大変でしたね。
辛かったね、じゃあ。
そう、なんか結構気持ち悪がれたし、まだその当時はね。
それちなみに何年ぐらいですか？
今年私25周年なんで25年前ですね。
あら、おめでとうございます。
1999年かな。
じゃあ一番最初は聖子ちゃんから入ってったみたいな感じなんですね。で、いろいろレパートリーを広げてって、 小林幸子に行き着いたみたいな。
そうですね。まあ、広げてってっていうか、その、うん、あれですね、その10代の頃とかにやっぱり歌ってたのが、やっぱ聖子ちゃんとか明菜ちゃんとか、
うん、
南野陽子ちゃんとか、うん、要は自分が好きな女性アイドルですよね。
うんうん、
それをずっとひたすらやってたんだけど、やっぱりちょっと、モノマネ芸人として食っていくにはちょっときついだろうっていうことになり、なって、で、
ああ、インパクトあるものをなんか持たないとっていう感じ。
そうですね。で、私はやっぱり所詮男だし、やっぱりちょっと無理があるということで、
うん、
で、それで、事務所の先輩に三河圭一の、三河さんのそっくりさんがいたんですよね。
あ、
ちょうどほら、小林幸子さんが、衣装対決ですごい人気あった頃だったんで、紅白の。
うんうん。ああ
。で、そっからですよ。私も小林幸子さん始めたの。
へ
ぇー。今まで全くしたことがなくて。まあ、小林幸子さん好きだったんですけどね。
うんうんうんうん。
で、ちょっと遊びで歌うことはあったんですけど、
うんうん、
その、ちゃんとね、がっつり歌真似するってことは、ほとんどしたことがなくて。
へ
ぇー。で、それが3年目ぐらいですかね、幸子さんやり始めた。
ああ、じゃあ3年耐えて松田聖子とかやり通したんだ。
やり通しました。
結構冷たい反応とかもありながらも。
そうですね、でも、聖子ちゃんで出てくと、すごいなんかいいのが、あの曲の勢いと、あの、どうもとかってやってるのは勢いでなんとかなっちゃうみたいな勢いだけです。やっぱそれが聖子ちゃんのすごいところですよね。
そうですね。
曲もみんな知ってるし、うん、なんかピンクのフリフリの衣装を着ていけばなんとかなるみたいな。
うんうんうん、確かに聖子ちゃんの真似の人が出るってだけでなんかテンション上がるっていうか、ちょっとワクワク感っていうかね。やっぱ聖子人気がすごいから。
うん、そうなんですよね。まあでも、よく見たら男じゃねえか。
そこで、あのねのねとかにいじりまくられるみたいな感じですか？あのねのねのモノマネ番組とか出たことあります？
ああ、あれは結構ね、私が中学くらいですから、まだ。
ああ、そっか。
私、二十歳過ぎてからですね、番組で出したの。
ああ、じゃあ、
10代の頃はまだ出てなくて。
司会は郁恵ちゃんとかの時代。
ね、あの番組はね、結局出なくて、私一番最初に出たのが、テレビ東京の方です。
ああ、はいはい。
全日本そっくり大賞、
うんうんうん。
山田邦子さんと谷隼人さん。
ああ。
あっちのオーディションの時にちょっと変わった人がなんかいるよっていうんで、その中の特集で出たのが最初です。
へえ。じゃあさ、まりもちゃん、じゃあ、ちょっとね、昭和のアイドル、めちゃめちゃ詳しいっていう情報をもらっていて、はい、で、私も福ちゃんも、まあその話散々してきてはいるんだけども、実はね、ま、
はい、
ま、これ、今言っちゃっていいのかな、 P かな、特別スペシャルゲストが、まりもちゃんもスペシャルゲストなんですけど、その人の前座的な立ち位置でまりもちゃんの収録を今してて、実は5月にね、5月に4周年記念を迎えるんですね。
あら、ま、
それでそのスペシャルゲストさんっていう方が、まりもちゃんが福ちゃんと一緒にその方の舞台を見に行ったでしょ。
はい、そうそう、まりもちゃんがなんか好き、大好きって言ってた。
あの方ですか？
そうなの。
あの方です、あの方。
歌っちゃっていいんですか？
歌っちゃっていいよ。
北緯50度、あなたとの別れの夜が聞こえる夜ですの方ですか？人の相手は秘密の方じゃなくて？
あ、違う、男性の方だよ。ああ、それだ、それじゃない、男性の方。まりもちゃんがすっごい好きで、
ひょっとしたらあれですか、さっきちょっと名前も出た、私も実は大好きなあの方ですか？
そうです。
あの方。
ええー、ね、本当、私ね、大好きで、この間。